それでは今日の御言葉であります。詩編の23編をご一緒にお読みしたいと思います。では詩編の23編の1節から3節。はい。
主は私の父であり、私は乏しいことはありません。主は私を緑の牧場にさせ、緑の水のもとに生きてもらわれます。主は私の魂を生き返らせ、手のために私を緑の水に生き返らせ。たとえ一緒に隠れた人にかかることがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの父とあなたとして、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の人に向かい、次々と恵みとは私を置いてくるでしょう。私は今までも父の家に住まいましょう。
今日の御言葉のように聖書では、私たち全ての神は羊と例えられ、また羊を指導し、いらしなお指導者を大黒者なるイエス・キリストを含めて羊飼いというふうに表現されております。ですから詩編の23章ではですね、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。良い羊飼いに養われる羊は乏しいことがないとこのように告白しております。モーセはですね、また民数記の次の御言葉でありますが、27章の17節の中に、主の回収を飼う者のいない羊のようにしないでくださいと神様に祈っています。また同じくして詩編の74編の1節から2節にも、神よ、なぜいつまでも拝み、あなたの牧者の羊に、牧場の羊に言いかけを漏らされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られたあなたの回収、あなたがご自分のものである部族として養われた、あがなわれた民を、またあなたがお住まいになった一生の山を、まあ、このようにですね、詩編の中に、まあ、聖書全体を通して私たち人間は羊であり、そして人間を牧会する、牧するものは、すべてそれは羊飼いというふうになぞられてあります。まあ、このようにですね、この後、詩編の97、78編の52節もありますし、そして次にですね、詩編の95編の7節に、主は私たちの神、私たちはその牧場の神、その御手の羊である、今日もし御声を聞くならば、心を堅く身にするなという言葉が続いております。このようにですね、羊飼いに養われる、良い羊飼いに養われる、飼われる羊というのは、非常に、これはですね、豊かな人生を歩むことができる、これが聖書を通して、一貫して私たちに語っている内容であります。でも、羊というのはですね、私たち人間のことが言いますが、羊というのは非常に動物的に弱い存在であります。ですから、羊飼いが敵から外敵から守り、そして良い食料を供給し、良い水のほとりに伴わなければ、羊は本当に健康的な生涯をですね、終えることができないんですね。まあ、こういう話があります。羊は非常に臆病であり、大衆心理というのを非常に持っておるみたいなんですね。ですから、集団行動を常としております。一匹だけでは生活ができません。集団行動している、やるとき羊飼いであった牧者がですね、このように言っておったんですけれども、かつて羊飼いの時に200頭余りの羊を飼っておりました。そこに友人が訪ねてきまして、その友人が訪ねてきて、その車から降りた際に小さな子犬がですね、そこから飛んでいたんだと。でも、ちっちゃい、本当に羊のすぐそばで、下を出るかなと、ちょっと離れた場所で、その友人は、車から降りて、そこから子犬が転がり落ちた。転がり込んで出た。その途端に、何を思ったか、理由もなくですね、何を思ったか知りませんが、羊たちは、それに動揺しまして、そして、わけもなく、突進しだしたというふうに言われているんですね。 一匹の羊が恐れを抱いたら、それが、伝染病のように全ての胸に伝わってしまったんです。本当に羊というのは非常にこういう大衆心理を持っておりまして、ちょっとしたことによってすごく恐怖感を感じるものであるということでありました。でも聖書の中も同じような内容がありますよね。出エジプトの民数記の中にありますように、10人の石膏、ヨシュアに、モーセに指導されたイスラエルの民がカナンの地を目の前にしながら、神様の約束された地と水を流れるカナンの地はどんなに素晴らしい地であるか、まず10人の成功を立てて40人と40人がそこを巡り、探らしたという記事があります。でもそのうちのヨシュアとカレブ以外の他の10人の成功は書いてみて、モーセに言ったことは、神様の準備されたカナンの地は恐ろしい地でありました。40日40夜私たちはビクビクビクビクしながらその地に住む民族民に恐れて、そして自分たちがそのカナンの地に入るならば、到底その地に属する民族は民は私たちを攻撃して私たちを滅ぼしてしまうでしょう。高い城壁が建てられた町々が至る所にあって、私たちはそこに入ることはできません。入るならば私たちは彼らにとっては稲子のように見えただろうし、彼らに食い潰されてしまうので、私たちはそこに行くことはできないんだという否定的なこの報告をいたしました。そうしましたら、10人の石膏のそのような考えがイスラエルの民に蔓延しまして、伝染病のように200万人、300万人と言われる民がですね、私たちの神様は私たちを見捨てた、カナンの地は恐ろしい、本当に恐ろしい地だと言って、彼らはそこで神様に手に対し、モーセに対してつぶやいてしまったんです。ですから、私たちはその出来事を見るときに、人間の持っているその心の弱さというのはそこに現れてくると思うんですね。例えば日本人でしたら、赤信号で渡るで一人で渡したらみんなが行くんだから怖くない。例えば昔こういう話がありました。沈没する大きな作戦で、沈没寸前の作戦ですから、今飛び込まなければ、海に飛び込んで飛び込まなければ逃れることができない、命を保つことができないという緊急の状態でありました。まあ船員がですね、そこに乗り合わせた各国の客に対して言うんですね。で、船員は、英国人、イギリス人に対しては、今飛び込みますと、あなたは紳士です。つまり喜んで、その人はね、飛び込んだら紳士になれるんだと飛び込んでます。ドイツ人に対してはこう言ったそうですね。今飛び込むことは規則です。規則ならば仕方ない、飛び込みましょう。そこに乗り合えた日本人に対して言った言葉は、みんなが飛び込んでますから、あなたも飛び込みましょう。と喜んで、もう、ちょいとせずに、日本人は飛び込むという話があるんです。まあ、その方にあるように、みんなが赤と言えば赤で、みんなが白も赤と言えば赤と言わなければならない。そういう群衆心理の中に、私たちは弱い存在としてそこに属しているんですね。これに、羊たちも、ね、少しの恐れる出来事が全部蔓延して、彼らは、この日も恐れているというか、不安なところで、価値観のないといいますか、不安なところで生活をしているんです。また、後に出てまいりますけれども、あらゆる動物には、この群れの中で支配する序列、地位を確立する序列というのがあるそうです。鶏の世界では、鶏のくちばしを通して包みながらですね、誰がこの群れの長であるかということをですね、お互いに確認し合うらしいですね。牛の世界では、角が出てますので、角で、こうお互い角をぶつかり合わせてですね、そして力を確認する、序列を確認するそうです。羊の世界でも同じように、頭でついて、よくですね、テレビなんか見ましたら、 の中で群れがですね、お互いの角をですね、突き合わせて、このやってる姿を見ることがありますよね。キツツイというのは、なんか私たちが見たら弱い弱い存在で、なよなしている存在のように思うんですけど、非常に頑固な性質を持っておりまして、ですから、その序列が、その地位がですね、確実するならば、みんなはそこで平安に過ごすわけです。まあ、1番手の人、2番手の人、3番手の人、4番手の序列にいる人はですね、それをわきまえているならば、平安なこの日々を、この人が法律に過ごすことができるんですね。ですから、羊に例えられているように、人間というのは、この世の中で、いろんなところでビクビクビクビクしながら、ね、自分の生活を守って、自分の生活の中に何か災いが来るのではないだろうか、テレビを見たらテレビの悪いニュースが自分のように思えるし、そして不幸な人を見たら不幸だか、自分ももっと不幸になるんじゃないだろうかといつも恐れながら、ビクビクビクしながら何も起こらないんですけども、何も悪いことは起こらないんですけども、ビクビクビクしながら私たちは生きているんですね。ですから、過去もわからないし、未来何が起こるかわからない、その不安の中で私たちは生活している。つまり、羊のように、立派な良き羊飼いがなければ、平安な、無事な生活、平安な、健康的な生活を送れないのが、私たち羊と同じ人間の姿である。で、神様は、そのような人間をこの地上に創造したときに、彼らを正しく導き、彼ら人間を正しく導き、そして、人間を守る、そのような牧者をおかけになりました。それがですね、ユダヤにとりましては、ユダヤの指導者たちであったんですね。彼らは民を羊のように守り、導く立場でありましたけれども、彼らがその使命をですね、全くしなかったんですね。かえって彼らは人々を指導するのではなく、守り、導くものではなくて、彼らは搾取すると言いますか、何か宗教的な道具のように彼らを傷つけて彼らから、彼らをこの責めて、そびにしてしまったんです。ですから、聖書は、旧約聖書からずっと見ますときに、ユダヤの指導者、またさらにユダヤ教の指導者に対して、神様は、イエス・キリストもそうでありますが、神様は手厳しく彼らを責めていらっしゃいます。エゼキエル書の34章の20節と22節を見ますときに、それ以前、神である主は彼らにこうおせられる。身をすべ私自身、肥えた羊と痩せた羊の間を裁く。あなた方は脇腹と肩で押しのけ、その角ですべての弱いものを突き倒し、ついに彼らを外に追い散らしてしまったので、私は私の群れを救い、彼らが見ろと餌食にならないように、羊と羊との間を裁く。神様が、羊を裁き司として、良き羊飼いとして、ユダヤの指導者をお立てになりました。でも、このユダヤの指導者たちも、イスラエルの指導者たちも、私たち人間と同じように、完璧ではなかったです。サウルを欲しがり、ダビデ王様もですね、頑張ったんですけども、やはり2つ大きな罪を犯してますし、まあ、ソロモン様はですね、確かに栄誉を極めたけども、栄誉を極めてですね、何か、しましたけども、その後の国は2つに分裂してしまい、偶像が蔓延して、イスラエルは2つに分裂してしまうんですね。その後に、このイエス・キリストの時代になりますと、ヘロデ王も出てきまして、いろいろな時代の指導者、最初たち、いっぱい出てきますが、彼らは完璧な指導をすることができませんでした。エゼキエル書の34章の1節から1節、2節を見てまいりますと、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者に言え。神である主はこうおさらる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、増えた羊をふぐるが、羊を医者らない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い行った者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力づくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので、知らされあらゆる野の 獣の餌食となり散らされてしまった。私の羊はすべての山々、すべての高い丘をさまよい、私の羊は地の全面に散らされた。支えるものもあると裁くものもない。それが牧者だけは主の言葉を聞ける。つまり、イスラエルの牧者たちは、イスラエルの羊たちを養わない。ユダヤの指導者はユダヤ人たちを養わないと言って、神様は非常に厳しく責めていらっしゃいます。そして最後に、神様が良き羊飼いとして私たちにお送りくださったのがイエス様です。イエス様は、今までの10章の11節でこう言っています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。99匹の迷いでないところの、信仰法制が99匹の人は置いていても、1匹の信仰法制ではないところの1匹を求めて、その谷の底野郎が至るところに、どんなところでも探し求めるお方がイエス・キリストなんですね。私は良い羊、良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。自分の身を犠牲にしてまでも外敵から羊たちを守る。そして自分自身の命を捨ててまでも羊のために、羊のために自分の命を捨てる覚悟を持っている良い羊飼いがイエス・キリストなんですね。ですからイエス・キリストに習う牧者はイエス様と同じような技をしなければなりません。良い羊飼いとして、そして羊をよく養わなければなりません。そして、良い羊飼いは、良き牧草に導き、そして羊を良い水のですね、細身に伴わせ、そして体の全ての問題を身に負わなければならないんですね。イエス様は、私たちの良い牧者でいらっしゃいます。そして良い牧者であるイエス・キリストは、どのような方でいらっしゃるでしょうか。神みたいなら神と私たちは信じております。父なら神、御子、イエス・キリスト、聖霊なら神様、これは一つの神として私たちは崇めております。そして、天地創造の時に、イエス・キリストは、私は創造者など父のそばにいて、私は天地創造する神だったと書いてあります。そしてまた、ある場所には、この天体のですね、全てのものを私は創造したともこのように言っていらっしゃいます。ですから、イエス・キリストは私たちと同じような肉体を持たれた方でいらっしゃいましたが、でも全知全能なる神様創造主でいらっしゃいます。そして、アルファであり、オメガであり、時の最初であり、時の最後であり、そして、また、全ての命を与え、命を、この、ぬらす、命を与え、命を取る、素晴らしい権限を持っている、これは命の、命を与える神様でいらっしゃいます。そのような神様が私たちの羊飼いとして身を挺してですね、この地上に来てくださったんですね。そして私を信じる者は私は良き羊飼いとしてあなたの人生に力強く望むとこの見ていらっしゃるんです。創造の神であり、命の国であり、時間を創造した神であり、そして見える世界と目に見えない世界の王の王である、主の主である、イエス様が私たちの味方ならば、羊飼いならば、私たちはどれほどですね、素晴らしい人生を送ることができるでしょうか。私たちはそのような恵みの中に生かされているんですね。イエス・キリストは良い牧者です。でも、良い牧者になろうとしているクリスチャンである私たち牧者、牧会者は、本当にそういう意味においては、自分自身の身をですね、本当に、なんて言いますか、気をつけて生活しなければならないなと、このように思っているんですね。また、イエス様の弟子となろうとしている皆さんも、この地上に多くの人々の羊の牧者として、人々をよく導かなければなりません。ですから、人々につまずきを与えることは、先ほど言いました、最初に言いましたように、つまずきを与える言葉だとか、そしてイエス様のクリスチャンにふさわしい模範にならない行為はですね、非常に気をつけて、それをしないようにですね、努力していただきたいと思います。次にですね、さらに深く、この羊という性格を少し見ていきたいと思います。まず第一番目に、彼らは大衆心というものに影響されない、弱い、そのような存在であります。要するに非常に臆病だということだろうと思うんですね。イエス様を信じているから私たちは結構ですね、世の中の人から見ると、 クリスチャンというのは、まあ、何があってもあんまり動じないねと言われることがあると思うんですね。で私もどういうんですか、お葬式、人が死んでしまうとかそういうものを、体験しましたときは、クリスチャンでないときは非常に恐れたものです。世の中の人でもですね、知り合いが死んでしまいますと、死をや、ね、順番に見て、あ、友達はちょっと困るな、ちょっとこれはしない方がいいなというふうにして、何かその災いが起こるかのようにそういう死を、選んだりもしますよね。でよく昔から言われているのが、お葬式の時にですね、あまりにも気が動転して、もう自分の感情を失って、自分 の, 生きるこの感情を失ってしまうほどに、ものすごいこれを悲しんではいけないとも言われますよね。で、それら全てはですね、何か目に見えないものが、また目に見えない法則によって私たちの人生が奪われてしまうんじゃないですか。私たちが持っているものが、破壊されてしまうんじゃないだろうか。目に見える社会に私たちは生きているとか、もう目に見えないものによって私たちはいつもこの影響を受けているんじゃないだろうかという気持ちを持って私たちは生きていますね。ですから、私たちクリスチャンは目に見えない世界、目に見える世界は目に見える世界、すなわちそこにいらっしゃる神によって創造されたと信じておりますし、そしてその神様が私たちの良いお父様となって私たちを愛していてくださるということを信じておるので、何があってもですね、私たちは恐れることはないと思うんですよね。でも世の中の人は、そういうものはもう過去とした人生の土台を持っていません。世の中の仕組みをよく、ある程度分かる、全然分かっていらっしゃいません。そしてですね、この地上の法則、因果、応報とかいろいろものに縛られているし、過去に縛られ、未来に縛られて生活として、ね、恐れて、ね、臆病に、捉えられて人生を送っていらっしゃる。ですけども、その臆病に捉えられている人間というのが、これが本来の人間の姿であります。羊がですね、そうであるように、彼らはいつもビクビクビクしながら、いろいろな、この外からやってくるそういうものに影響を受けながら、彼らは羊たちは生活をしている。人間はそのように生活をしている。ですから、良い羊飼いがいなければ、その恐怖心、恐れをですね、完全に取り除くことはできないんです。第2番目にですね、羊というものは、すごい先ほど言いましたように、緊張というものがあると思いますね。鶏のつつく序列、牛の角でつつく序列、そしてまた羊が頭でつく序列があります。私たち人間もその序列の中で生活しているのではないでしょうか。昨日ですね、テレビを見ておりまして、嵐だったから、嵐の何度か、もう名前知らんですね。とにかくその人は主演の、ドラマをやってますね。私は少しあなたより早く生まれただけのものです。なんかそういうタイプです。ちょっと最近それ見てるんですね。で、天使は学園もんですよ、学校もんですよ、高校を伝えてきたもんですよ。天使はそのいじめの問題が、こう、パッとこう出たもんですから、生徒のね。で、その途端に行かれると、消したんですよ。それが来て、見たときに。で、それはもう見たときに。でも、今週は、今回見てみようということで見てたら、まあ、面白かったんですね。で、その前に、BS のヤクザの、旅館で、ヤクザが入ってる警察官もそこで慰安旅行を受ける、その面白いのを見てて、その後にその映画を見てた、テレビ見てたんですけどな。ですね、何を思うか。ああ、そうそう。そこでね、校長先生が、校長先生のすぐその嵐の人がですね、俳優がですね、俳優で言うといいのかな、ミュージシャンと言って、俺の頃が俳優だからですね、3年生の人たちを、に対して、まあ、話をしている冒頭があってね、で、世の中では自分の思ったような、ね、ちょっとはっきり覚えてる、思ったようなことはならないことがある、差別されることがあるんだ。 もうそれぞれもう線引きされて差別されるようなこうものがあるんだ。でそういう厳しい世界に3年生 の、 ね、生徒さんたちは出ていくんだから、それは覚悟しなさい。学校でいている、なんて言いますか、学校で生活する守られた環境でぬくぬくと成長していた学園生活から、学校生活から今度は世の中に出ていく、短大に行く人、大学に行ってもそこでそういうふうな線引きされる序列というか、もっと厳しい社会が皆さん待っているんだという話をしていたんですね。で私もそういう意味では非常に厳しいなと、世の中厳しいなと考えています。大体中学になりますまで、中学になる時まで皆さんはですね、私たちは学校生活を楽しんでいますよね。世の中はまだ、遠い存在です。社会に旅立つのはまだ先であります。高校に入っても、ちょっとその、世の中が近づいてくるんですけども、高校から社会に出てる人もいるでしょうし、私はその時考えたのは、もう一つ上の大学に行ったら、あと4年間は社会に出なくていいから、この現実と向き合わなくていいんだから、だから大学に行こうという考えもあった。もう一つの考えは、世の中を生きていくためにしっかりとした自分の考えを持っていなければ、世の中に出ていけないと思いました。でしっかりとしたものの考えは何を頼ったらいいかと考えたときに、世の中は法治国、この世界は法治国家だから、法律をしておったら人間との関係がスムーズになるだろうな、これになる最低限です。で法律を定したらですね、規則とかそういうものを定したら、人間関係はギスギスしますよね。ギスギスするけども、世の中何が善であるか何が悪であるか分からない世界なので、もうせめて法律だけをしっかり維持して自分の権利だけを取るでしょう。そういうふうに考えて、法学部に行ったわけです。でも卒業年次がどんどん近づきましてですね、いよいよ社会に出なければならない。どうしたらいいだろうか。みんながしているように卒業してから 2,3 年はですね、世の中と社会から全然隔離された世界でコミュニティを作って、そこで、その 2,3 年はちょっと、ゆっくり考え時間を潰して、それから社会に出ていこうかなということも考えると。ですから世の中を見るときに、世の中はですね、本当に階級社会ですよね。要するに、知恵がなければ知恵のないところに分類してしまうし、そして抜け目なく知恵がなかったも、ね、容量のいい人はどんどんどんどん上に上がっていくし、そしてですね、真面目に生きていてもですね、損する人もおれば、真面目にいて、幸せをつかんで、つらい一生を過ごしておく人もいてるし、そういうことを考えると、もうここに入っていく、社会に入っていくのは苦しいな。それが社会主義の映画だと思うけども、社会主義、その当時の北朝鮮もそうでありましたし、中国もそうでありましたけども、社会主義もちょっともう一つだし、もう一つ、共産主義ももう一つだし。ですから、共産主義の方は赤い毛沢東語録がありますよね。あれを買ってですね、これを一応読んだんですと、これももう一つ良くなります。もうマルクス・レニン主義ももう一つこれはしんどい、もうなんかこう、希望がある。じゃあ自由主義という民主主義でもいいけども、民主主義は努力しなければ、本当に階級という、階級闘争じゃないけども、階級の中ではもう落とされてしまうな。もうそう考えたら生活することが非常に苦しくなって、生きていくことが非常に苦しくて、最後にはパチンコ屋さんに行ったんです。なんでパチンコ屋さんがよくないのつまり、パチンコ屋さんで釜を打っている単純な動作の中で、時間を失う、時間を、ね、費やすことが楽しかったんですね。何も考えずに無理になって、一心になってその釜を打うだけですから、非常に楽な生活をしていました。でも参加中で、クリスチャンだったんですけども、もう本当にそれでですね、それから解放された。ですからこのようにですね、緊張する社会に私たちは住んでいます。この緊張のこの序列のそのようなところから私たちは 解放されなければなりません。最近読んだ本でですね、思考の思考の、身分制度がありましたよね。身分制度があった時代はまだ良かった。その身分に、ね、自分をしっかりそこに投入してたら平安なこの人生を送れる。でもそれが、この明治時代になったら、それが身分が全部なくなった時に、みんながバラバラになってですね、上に上がるチャンスもあるけども、下に落とされるチャンスもある、そういうふうなこともあるということで、これは例外じゃないかという本を読んだことがありますね。とにかく私たちは生きていかなければなりません。世の中で生きていかなければなりません。なんでこの世の中がこんなふうに悪くなったか、それは罪のせいだけども、アダムのせいだけども、でも私たちは生きていかなければなりません。そしてそのような混沌とした時代に、神様はイエス・キリストという素晴らしい真理を私たちにくださったんですね。人に生きる道を与え、生きるその方法を私たちに教えてくださる羊に、混沌している羊に秩序を与える羊飼いがイエス・キリストとして私たちに与えられているんですね。ついに腹立たしさというのがあります。苛立ちというのがあるそうです。羊にとりまして、害虫や昆虫の昆虫がですね、よくゴルフがありますね、馬でもそうですけども、牛でも、ハエがね、耳の中にずわーっと飛んだら、もうこの辺がですね、それにずーっとその苛立ちを覚える動物がいて、最後には気が狂って倒れてしまうということは時々あるんですね。で、ついとりましては、害虫や昆虫の害から逃れることは術を持っていません。で、その羊がその苛立たしさの中に完全に気が狂ってしまって、突拍子もないような事例を起こしてしまうことがあると思いますね。これは最近の福井のザマの話ですけども、昨日宇津さんという人が、大学教授がですね、話をしてニュースに出ていました。あの人クリスチャンなんですね。オープンバイトルのスミナの兄弟なんですけども、今はですね、すごいところで活躍しています。もう苛立たしさというのを本当に私たち人間は持つんですね。羊と同じように。で、なんで私はこんなに苦しまなければ、なんで真面目に一緒にしながらこういうことをですね、こういう運命に遭わなければならないか。まあ、神妙なそのような出来事に遭う、その苛立たしさを、イエス・キリストは私たちに、ね、その苛立たしさを取り除いてください。なぜため、励ましてください。なぜこうなのか。そしてこれはなぜあなたの人生にこんな嫌な出来事が起こったのか、その苛立ちの全ての原因をイエス様を取り除いてください。そして私たちが理解できなかったとしても、イエス様はですね、ちゃんと私たちが、ね、その中でも生きていくことができるように、私たちに平安を与え、そして愛を注いでくださるんですね。羊飼いがいなければなら、羊はまともに生きていくことができない。人間にイエス・キリストという救い主がいなければ、私たち人間はまともに生きていくことができない。それをイエス様は私たちに教えていてくださるんですね。さらに第5番目でありますけれども、上からの解放というのがあります。詩篇の23編の最初にありましたように、主は羊か、羊は羊か、良き羊、良い牧者は羊のために良き牧草に導くというのが、ヨハネの詩篇の23編の1節の2節に書いてありますね。ですから、私たちは何を食べたらいいのか、何を食べたら悪いのかは全然吟味できていません。つまりそれはできるものですね。羊は目の前に置かれた食べ物が腐っていようが腐っていないが、それが害毒を与えるものであろうが、それを食してしまうのが羊という愚かなものなんですね。つまり私たち人間もそういう意味においては愚かな人間、愚かな羊に匹敵するものであります。何が悪いものであるか、何が悪いものを誘惑するものであるかを全然私たちはほとんど理解できていません。みんなが食べるから食べる、目の前にお腹空いたから食べるというふうに、何で私たちは食してしまう。食物もそうでありますけれども、いろんな情報も全部そうです。人の噂話もして、人の傷つく言葉も全部私たちは自分たちに受け入れてしまうんですね。でも、羊飼いは、羊飼いのイエス様は、 あなたの人生には隣の人とあなたの人生は関係がないと言って、それを取り除いています。あなたはあなたの人生が備えられている、その人生をしっかり見つめて生きていったらいいんだ、隣の人とは関係ない。ヨハネがですね、ヨハネだったペテロがですね、私の羊を飼いなされていたときに、隣にいているヨハネを見てですね、あの人はどうなんですか、ね、あの人はあの人の人生だ。あなたは私を愛するか、私の羊飼いをできないと言われました。私たちは何を食したらいいのか、何を考えて生きていったらいいのか、イエス・キリストは私たちに必要なものを与え、不必要なものを私たちの人生から取り除いて決めたんですね。こういう導きを与えてくださる羊飼いなるイエス・キリストがいらっしゃらなければ、私たちは本当に最も人生を歩むことはできないんですね。羊のような人生を歩んでいる私たちが、今イエス様を信じて、その魂の牧会者なるイエス様の身元に今導かれ、今に壊されていることを本当に心から感謝しています。主は羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われ、私たちを良い人生と導いてください。私たちは羊でありましたけれども、迷っている羊でありません。迷い出た羊ではなく、良い牧者のに、ちゃんと、擁護されている素晴らしい羊だと、このことを本当に神様に感謝してまいりましょう。愛する一人のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。神様、あなたは私たちの人生になくてならぬお言葉を通して導いていてくださることを感謝します。私たちはいろんな情報を私たちは耳にしますが、良い情報、私たちにとって有益な情報のみを私たちは受け入れていくことができるように、主を導いてくださるようにお願いいたします。神様、悪いところに立ち入ることがないように、その自分の分をこの分を超えたようなことを私たちは願わないように、私たちに正常な正当な人生を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。